続いてバットお願いします。
はい、今回ですね、実はさっきずらーっと話を、あの話じゃないわ、タイトルを並べて紹介した時に負荷なかったと思うんですよ。
はい、
なかったですよね。でなので、今回はちょっとバットとして紹介するのは少々心苦しいところはあるんですが、うん、まあ、そういうコーナーなのでね、はい、あの紹介をさせていただきますが、はい、あのどちらもあの全然悪い作品ではないです。これ最初に言っときます、うん、はい、ただあの僕としてちょっと気になるところがあったなというところで、うん、2作品今回選んでいます、はい、1つは、人生の約束、
はい、
これは石橋寛監督、
うん、
石橋寛監督というのは実は、79歳で初監督、
へ
え、どこの人ってなるじゃないですか、
はい、
これはですね、実はテレビのディレクターさんやったんですね、
はい、
で代表作は池中玄太80キロシリーズ、あの西田敏行さんの出世作ですね、
うん、
テレビドラマで3回シリーズで上映されて、スペシャル版も結構なんてされたりとか、まあ、僕らの世代ではもうめちゃくちゃメジャーな作品ですよ、で、まあ、そういうのを撮られてる人でずっとテレビで仕事をされてたんですが、まあ、今回初めて映画を撮られたということで、初監督ということですね、
は
い、それからもう一つがホワイトゴッド、
はい
はい、こちらは、コーネル・ムンドルッツォ監督、ハンガリー、
ムンドルッツォ、
ムンドルッツォ
監督、言いにくい名前シリーズですね、
ハンガリーで、これ多分僕イメージ、ごめんなさい、インターネットムービーデータベースで調べたんですが、長編は多分これ8本目なんですよ、
うん、
けども日本公開はおそらく初の作品なんですね、
マコチンがレビューでね書いてましたよね、
そうですね、はい、シネマクティブ .com のレビューの方で、うん、はい、書いてもらってたと思うんですが、この2作品を、はい、まあ、今回はちょっと断腸の思いで選びました
、はいはい、
で、あらすじをじゃ あのご紹介したいと思います、はい、まず人生の約束の方なんですが、これはあの会社の拡大にしか興味のない IT 関連企業の CEO っていうのがいるんですね、中原優馬っていう、これはあの竹野内豊さんが演じてます、うん、はい、で、ここ数日ですね、かつての親友から着信が電話にあるんです
よ。ああ、これ竹野内豊のやつか。
あ、そうそうそう、
豊って言って
失礼しちゃった、豊のやつか、
うんうん、で全然ごめんなさい、タイトル見てパッてなんかどんな映画やろうと思って、
あ、
今ビジュアルが思い浮かびましたね、う
ん、で、着信がね、かつての親友からあったんですが、それをまあずっと無視してるわけですよ、
はい、
でこの着信の相手が誰かっていうのは、それは、この実際にこの IT 関連企業を、作った二人三脚で成長させた相方さんだったんですね、
はい、
うん、でも、考え方の違いが出まして、会社から、まあ、はい、追い出した形になった塩谷浩平という人物がいます、うん、実はこれはね、演者がいないんですよ。
おお、ってことは画面に映らない、
画面には全く映りません、
うん、
はい、まあ、それらしい手が映ったりとかあのなんていうんですか、まあ、この方はあの、まあ、この後話しますけど、はい、亡くなるんですが、
うん、
亡くなった後のあのそれらしきものは映るんですが、顔は一切映りません、
うん、
はい、で、電話を取る、でその何回か電話がかかってくるんですね、でもうなんやねんと、まあ、ちょっとやっぱり嫌じゃないですか、やっぱり、うん、自分が追い出してるわけですから、
うん、
だからでもまあまあちょっと気になったから取ったわけですよ。ところが電話を取ったけども誰も喋らないんですね、
うん、
なんやこれと思ってたら、まあ、この、社長 CEO ですね、中原優馬の秘書をやってるのが、大場由紀子、これ優香さんが演じてます、
うん、
はい、で優香さんが、これあの何か塩谷さんにあったんじゃないかと、
うん、
いうことで、でもこの彼がねどこにいるか俺は知らんよというふうな話をしたら、おそらく富山じゃないかと、塩谷さん故郷富山だから富山じゃないかっていうふうに言われて、じゃあということで富山に向かうわけですよ。で行ってみたところ、さっきも話したようにこの塩谷浩平さんはもうすでに亡くなっていて、葬式がちょうど終わったぐらいのとこやったということなんですね、
うん、
で、まあ知らない土地に行って、しかも旧友が亡くなってるということなんで、うん、とりあえずまあ町のね町内会長、これあの西田敏行さんが演じてるんですが、
うん、はい、
に話を聞くとですね、まあ、あの病気で余命わずかっていうことも宣告されていたと、
はい、
その公平がその、ここパンフレットの表の写真ありますよね、これ引き山っていう、まあまあ、あの出しみたいなもんですよ、
うん、
まあ、こっちで言うたらだんじりとか、
はい、
山鉾とかっていうのに当たると思うんですが、これ富山のそういう引き山っていうのがあるんですね、
はい、
でこれで、最後につながりたいと まあ、あの繋がるっていうのはこの作品の実はテーマでもあるし、あのこの引き山を引くということがみんなで引くので、これを繋がるというふうにこの地方では表現するんですよ、で最後にこう繋がりたいと、引き山に繋がりたいということで故郷の土を踏んでいたということを聞かされるんですね。でこの引き山は、まあ、あの岸和田のだんじりとか、ね、と同じようにですね、この富山の新港という町の人の、まあ、言うたら心なわけですよ、で、その、心がその象徴が一つがこの引き山っていうものなんですけども、これがですね、この公平の地元である、町があるんですね。この町で、その岡物町っていうんですが、ここの、町の引き山を西町っていうところに奪われてしまうわけですよ、で奪われるっていうのは別にあの強盗とかそういうことではなくて、町でそのこういう引き山を引く若い人がねいなくなってるとか、あるいはあの町の財政が非常に厳しいとか、いうようなことで本来売り買いされるようなものではないんですが、これを、西町の方に譲ることによってその財政を立て直すっていうようなことが実はあったんだというような話を聞かされるわけですね。で、じゃあその公平が最後にこだわった、過去のね一緒に会社を起こしたあいつがこだわった引き山ってなんやねんと。で、そしてこの公平が残してる娘がいるんですよ。でこの娘が実はそのな、喋らない電話をかけてきたっていうのが後でわかるんですけどね、で、その娘の存在もやはりちょっと気になるっていうことで、ユーマはこの、町とそれからこのことに関して、まあ、徐々に関わっていくようになるわけですよ、でところがですね、その頃会社ではですね、粉飾決算とかそういったことで、捜査の手が及んでいるというような話が、このあらすじですね、で僕はあのこれ初日の夜の回で、レイトショーではなかったんですが見たんですけども、ミント神戸さんで見えました、やっぱりね年配の方多かったですね、夜の回でしたけども年配の方多くて、若い方は全然いなかったかな、で入りはですね少々寂しかったです、20人ぐらい初日にあるにもかかわらず、まあ、昼間はもうちょっと入ってたんじゃろうやろうなというふうな気はしますけども、な感じでした、でホワイトゴッド、こちらの方ですね、でこちらもあらすじを紹介しますけど、13歳の少女リリ、これがオーケストラのトランペットの、まあ、なんていうんですかね、あの奏者ではあるんですが、まあ、一生懸命それをあの楽団で練習しているというような少女です、で両親は離婚してます、でお母さんにはもうすでに新しいパートナーらしき人がいるというようなことで、まあ、13歳という多感な時期にね、そういうお母さん両親の離婚があったりとか、お母さんに新しいパートナーがおるとかってなると、やっぱなかなかねあの心の拠り所っていうのがないわけですよ、で心の拠り所となるこの愛犬がですねいるんですが、これ雑種のハーゲンという犬です、で、その心の拠り所であるハーゲンと、まあ、一緒に暮らしてるんですが、これが、お母さんがですね長期出張で、留守にするということで、リリーはですね別れたお父さん、これリリも仲があんま良くないんですね、のところに今身を寄せないといけないというような状況になるわけですよ、で、お父さんは、まあ、終始ちょっと機嫌が悪い感じの人なんですよね。で、実際に、まあ、リリをそうやってお母さんの都合で一時預かることになっても、まあ、非常にあの釈然とはしていない、しかもですねこの雑種のハーゲンというのを連れてきたことが、まあ、お父さんにとってはですね非常に余計に厄介やなという話になってくるわけですね。なぜ厄介なと思うかというと、これあの、まあ、架空の国の話なんですが、この雑種を買うことによってですね重税を課せられるという法律があるんですね、この国には。だから、まあ、雑種はイコールあの血統書がついてなかったら、まあ、病気もうつるかもしれへんとか、そういう偏見もあるわけですよ、で、法律もあって、そういう雑種の犬とね暮らしたくないというのがあるわけですね、ところが当局にその犬の存在を知られてしまうわけです、近所の人の通報によって、で、犬知られたから、じゃあ税金払うかそれともあの手放すかどっちかやみたいなことを、まあ、役所の人に言われるわけですね、でそれで、リリはあのこのまま家には置いとけないということになって、自分のオーケストラの練習場にも連れていく わけですよ、うん、でオーケストラの練習場の物置のところにねハーゲンをちょっと黙っておってよみたいな感じで隠すんですが、まあ、当然黙っておるわけもなく、うん、練習中に出てきてで、先生指揮者のね先生に怒られて、うん、これ誰が連れてきたんやみたいな形になって、うん、で結局練習を自分からも退出しなければいけないというようなことになるわけですよ、うん、で、まあ、そんなこんなありましてお父さんはまあ非常にただでさえ機嫌が悪いんですが、まあ、むちゃくちゃ怒ってるということで、うん、このハーゲンをもう捨てるということになりまして、うん、自宅からまあ遠く離れた高架下のところまで行ってですねで、ハーゲンだけ下ろして、
うん、
で無理やり引き離すというようなことになるんですね。で、まあ、リリはもちろん車内ではなく、
うん、
でハーゲンは車を一生懸命追いかけるというんですけど、やっぱりまあ車が当然早いですから、
うん、
これも離れ離れになってしまうというようなところから始まる話なんですね。はい、これ僕はリウル神戸さんで見たんですが、
はい、
まあ、これも夜の会で見ましたけども、
うん、
まあ、大体お客さん10人ぐらいやったかなっていう感じでしたね、はい、まあ、お客さんの層としてはあんまり年配の方はまあ夜の会やしいなかったかなっていう30代40代ぐらいの方がまあ多かったかなと、
はい、
若い人もそんなに入ってるような印象ではなかったです、
はい、
はい、でまあこれどっちもカーなんでね、
うん、
バットっていうのはまあ、なかなか本当に心苦しいんですが、
はい、
引っかかったところをねちょっとお話しさせていただきたいなと思います、はい、まずですねあの人生の約束の方なんですが、
うん、
これはあの親友の死をきっかけにですね自分の人生を見つめ直すっていうようなお話なんですよ、
はい、
ですけどもちょっとね、まあ、物語通してその転換点っていうのがねちょっと分かりづらいし、
うん、
ちょっと腑に落ちにくいところがね実はあるなと思うんですね、うん、というのはこの序盤にですね竹野内豊さんが演じるその IT 関連企業 CEO っていうね、
はい、
もう偏見の塊のような肩書きじゃないですか、うん、もうどうせまともなことしてへんねやろみたいなねこれパンフレットにもそう書いてますからねっていうような感じで、
うん、
もう相当ねでまあ、まあ法的に悪いことをしてるっていうのは、まあ、その後の会社のね粉飾決算っていうようなことが出てくるからあるんですが、まあ、あのめっちゃ悪いやつとしてまあ描かれるわけですよ、
うん、
もう本当にもう血も涙もないというような感じで、
うん、
もう買収できる会社は買い叩けみたいなね、
うん、
ことをもう部下に指示するっていうような感じのシーンもあるわけですよ。だから本当に血も涙もないような男が、しかもですよその自分が追い出したかつ二人三脚ではあったとはいえですね、うん、追い出したこの公平の死をきっかけに、それが改心されたりとかいうようなことが、まあ、少々ねやっぱ分かりづらかったなっていうようなところはありますね、
うん、
というのはその、役としてさっきも言いましたけども公平っていうのがいないわけですよ、
はい、
だから回想シーンとかもないわけです、
うん、
じゃあ2人の絆をどうやって描くかっていうのはシーンとしては描けないので、
うん、
そういうのは全部セリフでやっぱ保管されるんですよね、
はい、
というとやっぱりね説明セリフにならざるを得へんっていうようなところがありまして、
はい、
そこはねちょっとやっぱりどうなんっていうようなところをね感じてしまうわけですよ、
うん、
で僕はあの先ほどのコーナーでも話しましたけど行間に富む映画っていうのがね、
はいはいはい、
あの素晴らしいよっていうような話をしましたけど、
うん、
やっぱりね行間っていう意味で言うとやっぱりちょっとねないっていうふうに思いましたね、
うん、
はい、であとですね、公平の娘が、いるんですね。その先ほどその実際に電話をかけたっていうシーンがあったって言ったじゃないですか、うん、で、その娘がこの新人の高橋ひかるさん、
はい、
で渡辺ひとみっていうんですね、
うん、
で多分名字から察するに、この塩谷公平の実の娘ではないんですね、どうやらね、
うん、
お母さんの結婚した相手のどうやら連れ子っていう、
うん、
それはあの実際にはあの説明はされないんですよ、
うん、
ただ出てくるんですが、まあ、写真見たらまあ確かに可愛い彼女じゃないですか、
うん、
でもこの写真見ていただいたら分かるように髪の毛がねすんごいピカピカに決まってるでしょ、
うん
ね、あのもうブロー完璧じゃないですか、
うん、
でこ の, あの彼女だけは他の人みんなね、まあ、普通に生活感のある感じで出てきてるんですけど、
うん、
彼女だけがもう常に完璧なんですよ、髪の毛が、
はい、
ピッカピカの完璧で、
うん、
これねやっぱちょっとノイズになりましたよね、なんで、
なんで
しかもですよ、これ中学生という設定なんで中学生なんでこんなピッカピカの 髪の毛ブレオ完璧なんてやっぱなりますよね他の人が、
まあ、たまにいますけどねそういう人、
まあまあいますけどまあ熱心に髪の毛触ってるっていうような別にせわけもないのでこれはね若干ちょっとね、うん、ノイズにはなりました、ね、
アイドルとかではないんですよね別に
多分女優さんですよね、うん、美少女国民的美少女コンテストグランプリを受賞してますね、うんうんうんはい、本作で映画デビューということなんですが
デビューやからね事務所も力入って
まあもちろんね、
う
ん、
そうで
しょう
ね、
うんまあ、あの子誰やっていうことで、うんまあ、売り出したいっていうのはあるんですがちょっとね日常を描くお話で、うん、この完璧なブローはどうなのかというのはちょっとやっぱノイズになりましたねあとこの事態が、はい、まあその引き山がね他の町に行ったと、うん、でこれをその今、見た娘の瞳がですね、うん、あのなんとか岡物町に戻してほしいというようなことをこの竹野内豊さんが演じる中原優馬に頼むっていう、うん、でも冗談ですよみたいなことを言うんですよ、うん、でも、まあ自分の盟友であった、塩谷公平もこだわった引き山っていうことで、うんうん、なんとかこの引き山を取り戻すことができないかというふうに、まあ、彼はお金持ってますからね、
はい、
で、まあ、動き出すわけですよ、うん、ところが、まあ、なかなかうまくいかないわけですよ、うんね、お金でどうこうやり取りするようなもんじゃないよっていうような話になるし、うん、よそもんが来て何ガチャガチャやっとんねんと、うん、地元の人の反発岡物町の人の反発も食らっちゃうわけですよ、
うん、
で、それを、まあ、あの一つ打開する案として、その中原優馬がですね文章を書くわけですよ、うん、その盟友が死んでどうこうこうこうしたよああしたよっていうようなことを書くんですね、うん、で、その中でこの引き山が、実際の約束とは違う形で西町の方に引き取られてしまったと奪い取られてしまったというような事情もそこにまあ書き込むわけですよ、
うん、
でこれねあの部下の松坂桃李にそれを託したりするわけですよ、はい、でもね、まあ、考えてみてくださいよ、まあ、ネットでまあアップして、
はい、
まあヤフーニュースとかね、うん、そういうあの報道系のニュースになれば、うん、そら町にね知れ渡ったりとか、うん、町の役所が大騒ぎするような事態にはなりますよ、うん、けどまあたかだかねどっかの社長の CEO がですよ、
うん、
ブログに書いたりとか、うん、ネットにアップしたぐらいで、うん、ニュースになるかっていう話なんですよね、うん、それでこうそれをきっかけに、まあ、事態は大きく変わるっていうようなテーマが、うん、この作品 の転換がこの作品の中で出てくるわけですよ、
はい、
でもねこれはやっぱりちょっとね、
うん、
ネットにやっぱりあんまりたけてない人が作った作品やなっていうのはやっぱりねどうしても出てしまいますよね、うん、普通に、まあ、いわゆるネットそんなにたけてなくても、うん、いわゆるネットのニュースと実際の反響っていうのの、うんまあ、あのつながりをちょっと知ってる人であれば分かるんですが、うん、やっぱりね79歳っていう高齢の監督さんやし、
うん
まあ、その辺はねやっぱりちょっと難しかったんかなっていうような、まあ、
ネットにたけてるペップさんから
いやいやいやまあまあまあたけてるたけてないは関係なしでやっぱりそれぐらいねテレビのニュースとかになったら、うん、それはやっぱ大騒ぎになるじゃないですか、はい、だからテレビのニュースになりましたよって言うんやったらまだしもね、
うん、
ネットに流れてそれが大騒ぎになって事態がちょっと大きく変わるっていうようなところは、
うん、
ちょっとね、
うん、
いやどうやろう
っていう、まあ、ネットのその拡散力みたいなのを言いたかったのかな、まあ、
多分ね言いたかったんでしょうけど、うん、そらねこの町の人はそらもちろんそう思うでしょうが
、うん、
なかなかね町の役所に電話がひっきりなしにねかかってくるっていうようなシーンがあるんですよ、うんうん
はい、
そこまでの拡散力はね、
うん、
なかなかないんちゃうかと、うん、しかもその地元の人ばっかりがそのニュースを見るっていうのもね、
うん、
その社長が指示した松坂桃李君がアップした、
うんはい
記事にそこにぶち当たるっていうのはね、うん、なかなかちょっと考えにくいじゃないですか、
うん、
そういうとこもねちょっとまあ飲み込みづらかったかなっていう感じですね、う
ん、
だからトータル的に見てやっぱり良くも悪くもオールドスクールな映画だったなというふうに思います、
う
ん、ただまあ繰り返して言いますけどもこれも全然悪い作品とは思ってないので、
うん
はい、強いて言えばの話ですね、
はい
はい、でホワイトゴッドの方ですね、
はい、
こちら、まあ、当然出てくる犬がたくさんいるわけですよ、
は
い
うん
ねまあ、ハーゲン以外にもねたくさん犬が出てきます、はい、で、まあ、この犬が何のメタファーであるかっていうのは、うん、まあまあ見てる人であればまあまあ分かりますよね、まあ、当然その差別を受けた受ける側の、
はい、
その立場を犬が、うんまあ、代わりに演じてるっていうことなわけですよ、うん、で、じゃあそういうその世界の中でね、じゃあどういうふうに犬が その扱われるかっていうようなことなんですが、
うん、
で、そこをやっぱり描くにあたってはどうしてもですね、この犬の擬人化っていうことがやっぱり出てきちゃうわけですよね。でそうすると、うん、そこはね若干のやっぱり違和感をやっぱ感じざるを得へん、うん、つまり犬が犬の範疇を超えてしまうところがあるわけですよ。例えば、このハーゲンの、友達になるような犬が出てくるじゃないですか、うん、あの白い犬がね、うん、出てくるじゃないですか、
はい、
あの今まこじに喋ってるんですけど、まあ、ちょっとねバディ感が出るわけですよ、うん、この2頭の間に。で、会話こそないですが、まあ、あたかも会話してるかのような感じでシーンとしては映ってしまう、
うん、
でここがですねやっぱりちょっとねんそれはどうなんやろうっていうようなところね、うん、ちょっと笑ってしまうようなシーンでもあるし、
うん、
ちょっと引っかかったなっていうようなところもあるんですよ。で、じゃあこの映画はジャンル映画なんかというふうに、思うとそういうわけでもないんですよね。だからなんかねカテゴライズをされないちょっと不思議な作品なんですよ、
うん、
で表現としてはちょっとホラー的なところ側面もあるし、
うん、
あるいはもうあの完全にその犬たちがあのこの物語の転換でもって、まあ、反乱が起きるというのは、まあ、猿の惑星的なね、
うん、
ところもあの出てくるわけですよ、
うん、
で、そこでも、まあ、ちょっとね、まあ、ホラー的やしスプラッタ的な要素もまあまああるはあるんですよね、うん
はい
うん、だけど別にそっちに別に振り切られるそういうカテゴライズされるようなジャンル映画っていうわけでもないんですよ、
うん、
これがまあ本作の魅力って言えば魅力なんですが、
うん、
まあ、あの不思議な映画としてうんっていう考えてしまうっていうようなところはね、
うん、
あの僕の中ではありましたね。であと引っかかった点としては、
うん、
リリーがですね、まあ、ハーゲンと、まあ、切っても切れない関係であるっていうふうに描かれるんですよ序盤、
うん、
ですが割とねあの離れていってしまった後はすごいあっさりしてるような印象がね僕の中ではね、
うん、
あの 見て取れたんですよ、
うん、
すごいねあの、まあ、あの当然街に張り紙をしたりとか、うん、何とかね探そうというようなシーンはもちろん出てくるんですよ、
はい、
もちろん出てはくるんですが、
うん、
割とねその割には割とあっさりなんやもう演奏会のことで頭いっぱいなんやっていうかね、うん、そういったとこもちょっと意図的なんかもしれないんですよこれは実は、うんあのそんだけ名優であっても犬と人間やからっていうようなことでちょっとそこは意図的なその示唆があるのかもわからないんですが、はい
うん、
ただ、やっぱり絆の深さがそんだけ強いんやっていうところを描いて、うん、序盤で描いているのでやっぱりそこを考えるとねちょっとんっていうふうに首をかしげざるを得へんかったなというようなところがあるんですよね、
うんうん、
例えばあのこの二人を引き裂くものがお父さんの横暴だけではなく例えばこの、オーケストラの演奏が外国でありますよと、
うん、
いうふうな設定がもしあったとしたら、
はい、
本当はハーゲンを探したいんだけれどもどうしてももうその楽団についていかないといけないとかいうような、
うん、
なんかこのね補強のなんかあの一つあれがあれば理由があれば、
うん、なるほど
あのこの犬と あの離れたところもあっさりしているなっていう、うん、探しに行ったらええのにと思うようなノイズはなくなると思うんですよね、
うん、
探しに行きたくても行けなかったというようななんか理由があればね、
うん、
よかったかなと思うんですが、まあ、それも特になかったということなんですが、まあ、これもあの重ねて言いますけど悪い作品では全然ないです、
うん、
で何よりね、まあ、これあの、まあ、こっちもレビューで書かれてましたけどすごいのは犬っていうのがいわゆるその、タレント犬じゃないんですよ、
うん、
この出てる犬が全部アニマルシェルターであの実際に保護された犬であったりとかあるいは実際に飼われてる犬を使って撮影されてるんですね、
うんうん、
でそれをやっぱり CG なしでねっていうふうにまこじにも書かれてましたけど、うん、CG なしで実際の、 あの演技として描いてる、う
ん、
これも撮影も含めてね素晴らしい作品やと思いますよ、
は
いうんうん、ただ本当に不思議な作品ではあるので、
うん
うんそこの部分で僕は引っかかったなっていうようなところがね、
うん、
特に僕は犬を飼ってるんで、
うん
はいまあね、っていうところもあるし、まあ、ちょっとねその辺が 引っかかったところっていうのがね、あのより他の人よりも強かったかもしれません、
う
ん
ね、犬飼ってる人とそうじゃない人が見たら感想違うかもしれない、
ね、うん、多分ね、うん、
擬人化はしてましたよ
、うんね、
完全に
ね、
うん、してました、
うん、してたんで、うん、だから、まあ、そういったところもね、
それが僕からしたらまあ面白かったですけどね、なんか
もう、うん、
支持してるでみたいな
まあね、そういったところで非常に不思議な感じの作品ではありましたね、うん、というところで、まあ、今回のバッドはですね、
はい、
前回はねギャラクシーカイドウもクソみそに言いましたけど、
はい、
今回は団長の思いで、
はい、
決して悪い作品ではございませんが、
はい、
人生の約束とホワイトゴッドをご紹介させていただきました、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。